私たちの、聖書通読の学びが、先週で、イザヤ書の12章まで、来ました。そして、午後には、イザヤ書13章と14章を読み進めたいと思っております。で、今朝は12章の12節から15節に注目したいと思います。12章の12節から15節までを読みたいと思います。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるですね。イザヤの予言は13章からイスラエルの周りにある国々に対する神様のメッセージになります。で、初めに出てくる国がバビロンです。で、バビロンは今のイラクの南部にある大国だったんですが、アッシリアの後にバビロンが大きくなります。そして紀元前の586年にエルサレムがバビロンによって破壊されます。けれども539年ですね、メディアとペルシャの連合軍がバビロンの町に突入して、王を殺してバビロンは滅ぶことになります。で、この出来事を背景にして、神様が終わりの日にまで及ぶバビロンへの裁きを13章と14章で宣言しています。ちょっと難しい内容になりますね。バビロンの内容はその昔の時代のバビロンのみならず、この世の始めから終わりまである実は霊的なバビロンって言ったらいいでしょうか、象徴的なバビロンって言ったらいいでしょうか、それがあるんですね。そして14章の4節にバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言うと言って、バビロンの王に対して語っているこの歌の一部を先ほどこの12節から15節までで読んだんですが、この暁の子、明けの明星よと呼びかけているところからしてですね、人に対して語っているのではないんですよね。で、これは他の聖書の箇所を見ると分かるんですが、天使、天にいる存在に対して話している、霊的な存在に対して話しているんですね。ですからこのバビロンの王様の背後に働いていた悪いこの霊的な存在、これがここに言っている暁の子、明けの明星になるんですね。で、聖書のこの予言を見るとですね、このような書き方が結構たくさんあります。これ実際の人物を取り扱っているんですけれども、その実際の人物というのが目に見えない力や主権やこの権力、そういうものによって動かされているので、その予言がそのままですね、その背後にある力に対して語られているということがよくあるんですよ。で、エペソ書の6章にね、この悪魔の策略に立ち向かうためにどうすればいいかって、その格闘が血肉に対するものではなくて、こう書いてますね、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものであるということで、私たちが目にしているこの横暴なこと、ひどいこと、残虐なこと、いろんなことが起こっていますけれども、それをただ人間の罪によって行われていたその通りなんですが、背後に悪魔がまたは悪霊がいるということを知ることはとても大事になります。 で、今日はそのサタンについてしっかりと見ていきたいと思っています。サタンがいかに身近な存在かをですね、聖書から紹介したいと思います。まずは罪人を支配しています。罪人を支配している支配者なんですね。エペソの2章の2節に開かなくていいですよ。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと。つまりイエス・キリストを信じる前の姿というのは罪の中に生きていたんだけれども、それは空中に権威を持つ支配者サタンの霊にただ従っていたんだよというふうに書いてあるんです。だからもう身近だったんですよ。そして悪魔は偽りの父であり殺人者とも書いてあります。ヨハネの8章の44節に、悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません、彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているんです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。いかがでしょうか。偽る、嘘をつく、したことのない方、したことのある方、今手を挙げなかったらどっちなんだろうね悪魔が父なんです。嘘つきのですね。そして殺人者だと、悪意を持ってユダヤ人がイエス様のところに近づいてきて殺したいっていう殺意もあったんですね。憎しみがあったんです。だから誰かを憎しむ、いなくなってほしい、消えてほしいというのがあったら、それは悪魔から来てるんですね。そして悪魔は破壊者とも言われています。黙示録の9章の11節に、彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンというと、これね、ヘブル語のアバドンもギリシャ語のアポリオンもどっちも破壊という意味なんですね。そして悪魔は中傷者です。兄弟を絶えず告発しています。黙示録の12章の10節で、私たちの兄弟の告発者、日夜彼らを私たちの神の前で訴えている者が投げ落とされたからである。この中傷をしている、告発をしている、いかがでしょうか。言われのないことを言われる、大して証拠がないのに決めつけている、もう日常茶飯事ですよね。そして私たちクリスチャンであれば、もう私はクリスチャンとしてダメなんだ、もしかしたら救いを失ったかもしれないとかですね、そのイエス様に従っていく、イエス様についていく、イエス様を信じていくっていうのをこう諦めさせる力が働いているとすると、もうそれはサタンなんですよ。というぐらいサタンは身近です。身近です。で、このサタンの出どころをですね、先ほど実は読んだんですよ。12節をもう一度見てください。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。イエス様が弟子たちに実はこのことを言及したことがあるんですね。70人の弟子たちにご自分の権威を与えてこの使わしました。イエス様がそしてイエス様の名によって悪霊を追い出すことができたと言って、戻ってきた70人が喜んで報告に来たんですね。その時にイエス様が、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたって言われたんです。で、イエス様ってね、神様は永遠の方なんですよ。で、今起こったかのように、なんか私が見ているとサタンが天から落ちましたというふうに言われてるんですけれども、実はこのイザヤ書のこの12節を見ると、もうその天と地が作られる時に起こったことをイエス様は今起こったかのように話していたんですね。サタンが天から落ちたということであります。神の領域から、神のこの王座があるところから落ちた存在なんですね。そして彼が呼ばれたのはこの暁の子、明けの明星なんです。13節に神の 星々って書いてますけど、これ実際の星ではないんですね。で、この暁の明星っていうのも、これももちろん暁の子、明けの明星っていうのももちろん、文字通りではありません。光っているもの、栄光を表しているものとして 天使を表しています。特にこの暁の子、明けの明星というと、朝早く起き、早起きの人、手を挙げてください。早起きの人ね。はい。遅く起きる人、ね、結構遅いですね、私も。遅起きの人はね、なかなか見るに預かんないんだけど、まだね、夜が明けるときに、夜空にすごく光っているものがあって、それは金星なんですよね。とても光っていて、その星々の中でも、もう本当に第一に光っているというのが、この金星、この明けの明星なんですね。で、このことを表していて、数々の天使の中でも最高級の天使長であって、神に最も近かった存在であることがわかるんです。で、実はね、イエス様ご自身も黙示録の22章の16節で、明けの明星と呼ばれています。イエス様の場合は、神様ご自身であり、神の本質の完全な現れとしての神の栄光の輝きを持っていたので、明けの明星と言われて、ちょっと天使とは違うんですけれども、それでも、この、サタンはもともとは、神様の輝きを最も色濃く表していた存在でありました。で、ラテン語の聖書はね、ルシファーと呼ばれます。ルシファーってね、結構日本語にもね、なってるんですね。Google で入れてみてください。ルシファーって言ったらね、なんかすごいおどろどろしいこう画像が出てきたりね。あとはなんかカードゲームかなんか分かんないけど、そういうのでね、登場しますけれども、ここから出ています。で、実はエゼキエル書の28章に、このサタンの姿がもっと鮮やかに出てくるんですね。エデンの園でケルブと呼ばれていました。ケルブというのはケルビムの単数形です。ケルビムはよく聞くと思いますね。ケルビム M ってついてるのは、あれはヘブル語でね、複数形なんですね。だからケルブなんですね。で、そこで読んでみますと、こう言ってます。28章の12節から見ると、神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメニョ、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。結構ね、これ宝石の種類出てくるじゃないですか。で、一度ね、宝石を売っているクリスチャンの人に、これどういうことですか、調べてくれませんかって頼んだことあるんですけれども。そして、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。あなたは油注がれた守護者、ケルブ。私はあなたに与えた。あなたは神の山にいて、火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全であった。で、飛ぶとね、17節に、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせたと。完全な美を持っていて、知恵を持っていた。これだけ神に近い存在だったんです。神に近づいているからこそ、神の栄光の輝きを反射していました。で、これが一つ目なんですね。このサタンの、元々のサタンの特徴は、神に近かったということなんです。で、二番目の特徴は、でも神ではないということです。これ大事ですね。神ではないんです。神に近いんだけど神ではないんです。で、この二つ目がとても大事なんですね。ここには明確な境界線があるんです。ケルブはあくまでも神に仕えている御使いであって、神に仕えるということによってのみ神の輝きを放っていたんです。自分は栄光に輝いているんだけども、彼自身は神に仕えて神を礼拝し、神は偉大な方ですと告白し、神の主権を受け入れていたからこそ彼は輝いていたんです。神ではないんですね。でもこの第二の天において彼は過ちを犯しました。神に近いということと、神とは大きな違いですけれども、彼は 神であるかのようにうぬぼれたわけなんです。神に近づいて礼拝する者が自分は神でないということを忘れてしまったということです。で、人間というのは、今天使の話したんですけども、人間ですね、神によって作られた空洞があります。それはね、礼拝する、崇めるという欲求ですね。で、私たちが誠の神、天と地を作られた誠の神に近づいて、この方に仕えて従うときに、私たちからも神の輝きが現れます。パウロが、神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにと祈りました。でもですね、この神に満たされることをやめるとき、つまり祈り、すべてのことをイエス様の御名によって行うこと、また何かをこのしていくときに、すべてイエス様の名前で行うこと、これをねやめるとどうなるかというと、自分自身が崇められる対象になっていっちゃうんです。自分が注意が引き寄せられて、自分が使えるのではなくて使えられたいと願って、従うのではなくて従ってもらいたいという欲望に満たされていきます。ちょうどケルブが神のそばにいて高ぶったように、神に近づいているからこそ与えられる罠なんですよ。小さな子供のことを考えると簡単ですね。小さな子が見て見てって言って親にこう何かするじゃないですか、ね、ちょっとこの高いところからちょっとジャンプしておるって、お父さんお母さん見てって言って、でお父さんとお母さんは、おーすごいねーってやるじゃないですか。あれですね、褒められたい、注目されたい、自分を中心にしたいという欲求があって、でこの欲求が間違ったところに持っていかれると、神になりたいという、そういう現れなんですね。でこのサタンの失敗、サタンの過ち、この運命の中にエデンの園で人間を巻き込んだんです、彼がね。人は神に似せて作られました。こう書いてます、創世記の1章の26節で、我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。神の形に似せて作ろうと言ったので、どのように似せているかというと、地を、この地上を支配させることを任せることによって似せて作ったっていうんですね。神様はすべてのものを作ってすべてを支配しておられますけれども、その支配をその人間に任せて、人間が支配していくことができるようにしていこうと、管理していくということです。所有していくということです。しかし人間も神ではないんです。似てるんだけど神ではないんだよ。わかりますね。神により頼み、神から知恵をもらい、神に祈って、神様と一緒に歩んで、神と自分との間は確実にしもべなんですね。言うことを聞く子供みたいな存在なわけですよ。その中でこの地上にあるもの、被造物を支配していくという、従わせていくという、そのことができるわけなんです。栄誉ある働きであり恵みですよね。でぜひね、皆さんにもこの世界の中に入ってほしい。神様は皆さんをお持ちになりたい。神様は皆さんがここに地上に残されているのは、神様の国が広がっていくためなんですね。キリストが現れていくためなんですね。そして神様の素晴らしさがこの世の中でこう現れていく。それは神様と近くいることによって、神様の言うことに聞き従うことによって、そして、この任されているものが増えていくわけなんです。で、それは最終的にはイエス様の戻ってこられてから神の国に入るときにね、多くを任されるんですけれども、サタンが来たんです。そこで蛇として。 で、その境目を壊したんです、神と人との。エヴァにこう言ったんだよね。あなたがそれを食べる、その時あなたの目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと。神様に頼るのではなくて、自分でやってって神のようになって善悪を知ることができる、賢くなることができるという誘いに乗ってったんですね。で、これね、私たち何気にしてることなんですよ。つまり神に頼らないで自分で知っているかのように振る舞う。何気ないことだったら、私はこれを知っているから自分でやっていける。で、これがサタンの起源なんです。サタンから来てるんです。すべてのことを主の御名によって行います。本来なら神により頼んでいくところ、これが人間の本来の姿なんです。ところが自分でできる、自分でやっていく。だから全ての良いものっていうのは神から贈られているプレゼントなんですね。で、それを管理しているにしか過ぎないにもかかわらず、そういうふうに思っていくなんですね。そして次12節を見ると、どうしてあなたは天から落ちたのかと、国々を打ち破った模様、どうしてあなたは地に切り倒されたのかと。で、彼のこのような高ぶりのために天から落とされました、で地に倒れたと言ってるんですが、聖書全体を見るとね、このサタンは段階を踏んでるんですよ。この落ちていく姿がこのね、いくつかあるんですね。まず天といってもですね、今空見たら神様の大座が見えるわけではないんですね。飛行機で上がってもね、で NASA の宇宙ステーションからロケットの中に入っても、宇宙ステーションの中に入っても神の御座が見えるわけではないんです。天といっても別の種類の天なんです。神の大座があるところです。そこにサタンは近くにいたところから落ちたんですね。で、落ちて今どこにいるかというと、新約聖書によると空中と書いてます。でも空中といってもまたそこら辺にある空中ではなくて、神にも近づくことができるし、地上にも何か影響を与えることができるところにまで落ちたんです。で、さっき実は読んだんですね、エペソ書のね、2章の2節で、空中の権威を持つ支配者と呼ばれてました。呼ぶ記を見るとすごく分かりやすい。神のところに行って話してるんですよ、サタンが。それから呼ぶに害を与えると、加えると言って、神様がお許しになっているからこそ、彼は制限付きで呼ぶに害を加えることができたわけなんです。で、今サタンがそういうところにいるということを覚えておくことはとっても大事です。なぜかというと、しばしば私たちはサタンが極端なんですね。サタンについてはね、極端な意見が、まずサタンがいないっていう考えない、サタンいない、そういう悪いものって存在しない。で、もう一つはね、サタンが神様と同じかのようにものすごい力があると考えること、確かに力はあるんです。しかし全能者ではありません。サタンは天使長ですから、ものすごい力を持っています。国を動かすことができます。国のこの世の神とまで呼ばれてますけれども、神の主権の下にいる存在であって、神とは月とすっぽんです。創造者と創造されたもの、被造物の違いがあります。互角なのはミカエルとかね、他の天使長なんですよ。互角で戦ってます、実際に黙示録の12章を読むと。けれどもサタンはあくまでも神様の許しがなければ活動ができない、つまり神様の主権の中で悪の力も働いているんだというところをしっかりと押さえてください。悪いことが起こるときに、神は私を見捨てたのかっていうのが私たちの感じることなんですよ。悪いこと起こるときに、何か悪いこと起こってるじゃないですか、外でも。神様がそこでは働いてないっていうふうに思うんですよ。そして何かゲーム、 スターウォーズみたいに考えて、悪の力と正義の力があって、それが戦っているというふうに、実際にミカエルみたいな天使の存在は戦ってますけれども、神はその悪の力をも支配しておられます。許しておられます。神の主権でそれが行われているんです。だから霊の戦いをするときっていうのは、ヤコブ書に書いてますが、まず神に従いなさいって書いてあるんです。神に服従するんです。従うんです。それから悪魔に立ち向かいなさいって書いてあるんです。で、これがね、やっぱり神に従うっていう部分がスポーンと取れちゃってね、なんか自分が悪に戦わなきゃいけないとかって思っちゃってるね、というふうになりがちなんですね。そして今度からこれからはもっと将来の話をしますが、その空中にいるサタンが大患難の時代に、神様がこの災いを地上に下すときに地上に落とされるっていう場面が黙示録の12章にあります。サタンが地上に来ちゃうんですよ。ドーンと最後のあがき、暴れまくる。で、何具体的にするかって言ったら、反キリストという人物による国、獣の国ができると黙示録の13章に書いてあります。とあの、額にね、右の額、手と、そうだね、あと、こうか、額か、あ、こっちがこうだ、逆だ、すいません、今、音だけ聞いてる人はあんまり分かってないけど、皆さんはちょっと今、混乱しましたね。売ったり買ったりできないんですよ、獣の数字があると、名前の数字があると、なるんですね。だから管理していってるんですよ、ずっと。で、これがね、よく言われるのが、今チップが、IC チップあるじゃないですか。それがね、もう中で、この皮膚の中に埋め込めるっていう技術っていうのは、もう身近になっているぐらい、身近な存在なんですよね。で、そのように、なります。地上に下るんです。地に落とされるんです。ところがもっとすごいんですよ。そのイエス様が戻ってこられて、地上に戻ってこられて、神の国ができる前に、悪魔は底知れぬところっていうところに下ります。鎖につながれるんです。牢屋のように、だから地の下に行っちゃうんですね。で、千年経ってから悪魔の鎖が解き放たれて、今度はどこ行くかっていうと、悪魔は火と硫黄の池と呼ばれる、ゲヘナと呼ばれる地獄に投げ込まれるんです。で、ここで知っていただきたいのは、悪魔は何とかして人間を自分のこの惨めな運命の中に引きずり込もうとしているんだということです。何か、地獄というのは、神はもともと悪魔と悪霊のために作ったものなんです。それがも、マタイのね、どうだったっけな、25章41節にね、書いてありますけれども、神が地獄の中に投げ込むってひどいじゃないですかっていう意見があるんですよね。よく聞きますが、で、私自身もやっぱり地獄ということを話すときってとっても辛いですね。そうなってほしくないから。でも実はね、神ご自身が一番そうなってほしくないんですよ。神は私たちに、世が滅びることを望まずって書いてます。そして永遠の命を御子を信じる者に与えると。神こそがそこに落ちることを望んでおられない。で、もともと神は地獄を悪霊と悪魔のために作りました。ところが福音の真理、イエス様を、真理であるイエス様を信じないで、私いりません、この方はいりませんと言ったら、悪魔の偽りに従っていくことになるんです。で、自ら悪魔の運命の先だから、こう導いてる人がね、地獄行っちゃう人なんですよ。だから自分も悪魔のこの偽りに従っていったら、行き先は地獄になるということなんです。選択で地獄に行くんですね。選択って洗う選択じゃなくて、選ぶ方の選択ね。地獄に行くわけです。で、このように、自分の仲間を、作ろうと悪魔はして、神様の作られた最高傑作である人間を神様のご計画通りにしないように必死になっているのがこの悪魔であります。そしてね、続けて13節14節読んでいきますね。 あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろうと。何が彼の問題だったのか、まあ、これ高ぶってるっていうのは分かりますけれども、何を具体的に高ぶりと言えるのか、これ私は天に昇ろう、私はなんです。ですか。でね、日本語って主語が曖昧なんですよね。主語、私なのかあなたなのか、あなた方なのか、この、それを飛ばして、まあ、動詞だけ話していくっていうの、天に昇ね。だからこれは実際はこういうふうに書いてます。いいですか、言い換えますね。この箇所ね、今の、私は天に昇ろう、私は神の星々の遥か上に私の王座を上げ、私は北の果てにいる会合の山に座ろう、私は密雲の頂に昇り、私は意図高き方のようになろうって、私私私私私私私私の自分、私、これが高ぶりの根源です。このバビロンの王について言ってますけど、バビロンの王でネブカデネザルがいたんですが、彼もね、このバビロンの国がものすごくね、栄光に輝いた、栄華に富んでいた時にこう言いました。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないかと、このように言ったんですね。でこれがサタンの高ぶりだったんです。神キリストではないんですよ、私なんです、私がやったっていう、私のへりくだりって、じゃあ逆に言うと何か、謙虚、謙遜って何か覚えておいてください、ね、高ぶりっていうのは神キリストではなくて私ってなっちゃうことで、謙遜というのは逆です、私ではなくて神でありキリストなんだってことです。これ入れ替えですね。だから高ぶりとか高慢という言葉を聞くときに、だから、ね、自慢しているっていうのが私たちの普通のね、この高ぶりじゃないですか。俺はねこうやってできてね、こうやってここまでやったんだよっていう人見たら、もうちょっとなんかもううざったいよね。どっか行ってほしいと思うじゃないですか。で、あ、すいません、私は本当にできないものです、こういうのってさ、この人謙遜だなって思うじゃないですか。でも聖書の高ぶりってのはもっともっとね、これ深いんですよね。何かちょっとね、私なんですよ。だから自己憐憫とか劣等感とか自己嫌悪っていうのもね、高ぶりの一部なんですね。プライドなんですね。自分というものに意識がもう集中して、そればっかりになっちゃって、神を忘れている時っていうのは悪魔の思いと一つになってしまっているということなんですね。しかし私はから離れて神がと、神がおられる、神様が今ここにいてくださっている、神様が私にこれだけのことをしてくださった、神様が今こうしようとしておられる、私にこう語ってくださっている、でこうなるときに自分はちっちゃくなっていくんです。でこの神のみが私たちをへりくだらせることができます。でそこから離れると制御不能の原子炉のようにね、自分がどんどん大きくなって、大きくしていかないといけなくなってしまうんですね。だから神の座につかなければいけなくなるところまでの欲望が広がっていってしまうんです。でもう一つはね、ここの箇所を読むと、サタンが意識、すっごく意識しているのは何かというと、他の星々なんですよ。見てください。神の星々の遥か上にって書いてあるでしょ。彼らよりも優位に立ちたいという意味で神の御座につきたい、神の座につきたいって言ったわけです。他の天使よりも自分がもっと優れたところにいたいといういわゆる妬みであり競争なんですね。競争相手と比較して自分がもっといたいと思ってるから神の御座につきたいと思う。だから神様の素晴らしさを見てて神様と競争してるというよりも、他の人を見て他の人を支配して他の人の上に立とうと思ったら、気づいたら自分は神のところにいたいっていうふうに願ってるわけなんですよ。だから高慢とか高ぶりっていうのは競争によって成り立ってると、まあ、よく言われます。 C.S. ルイスという有名なナルニア王国物語を書いたね、 C.S. ルイスがこう言ってますね。 我々のプライド、傲慢とか自負心は絶えず他者のプライドと競い合っているのである。プライドは本質的に競争的である。プライドは何かを所有することによって喜びを感じるのではなく、隣人よりも隣人よりも多く所有することに喜びを感じるのであると。意味慎重です、慎重ですよね。でクリスチャンじゃないんですけども、こういう説明してくれた文章を読んで、ああなるほどと思いましたね。妬みについてこう言ってます。嫉妬は嫉妬する相手の置かれた状況や得たものを羨むことから始まる。この時自分とあまりにもかけ離れた環境にある人物に対しては憧れや羨望の気持ちを持つかもしれないけども、それが本格的な嫉妬につながることは起きにくい。どうでしょう。ものすごい大金持ち、豪邸に住んでる、そして持っているお金っていうのが何百億円って言ったら、ああいいなぐらいですよ。ところが大抵の場合、嫉妬は微妙な差異、この違いから生じる。わずかしか差のないはずのライバルや、あるいは自分よりも格下だと思っていた後輩が私生活で幸運を手にした時、あるいは立派な仕事上の業績を打ち立てた時、嫉妬心抜きで素直に相手を称えることのできる人はそう多くないように思える。近くにいる人が自分よりも祝福されている、これ、ね、素直にね祝福しましょうね。神様を祝福してくださって、素直に祝福するんですよ。神様の恵みなんだもん。ところが競争する、反発する、でこれが高ぶりの根っこでサタンから来てるんですね。あともう一つは、高いところにつきたいというのは神の座につくって何かというのは思い通りしたいということですよ。自分の不都合なことって起こるじゃないですか、たくさん。いやもう全て自分の思い通りにやっていきたい、不都合なこと神様与えないで。これって神になりたいって言ってるそのものなんですね。さっきの講読文は裁判官に対して語られてるんですね。こう言ってますね。私は言った、お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだって。というのはね、裁判官に対してお前たち神のようになんかいろいろとその人の運命を決めることができる力を持ってるよねって当てこすって皮肉って言ってるんですよ。ところが続き読むと、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れようと。人間全然変わんないでしょ、神のように振る舞ってるけどって。でこのように自分を神のようになってるとおごっているときに倒れます。そして最後に15節で、しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると。さっき言ったように地上に落ちるだけじゃなくて、穴の底というのは地の下ですね。これが底知れぬところであって、そして最後にはゲヘナですね、火と硫黄の池です。そこにサタンは私たちを引きずり込もうとします。じゃあその策略から私たちはどのように守られるべきか、次考えたいですよね。怖い、そうなりたくない、誰でも思います。ダビデも言いました、傲慢の罪から私を遠ざけてくださいと、私を心を探ってくださいとダビデは詩編の中で祈りました。どうしたらできるのか、今度は違う意味で神のようにキリストのようになりたいと願うことです。違った意味で、さっきね神のようになりたいと思った、違った意味で神のようになりたい、神に似たものとして作られたわけじゃないですか。キリストのようになりたいと願うことなんです。それ何か、キリストは神の身分であったのに、でさっきはね自分が持ってないものを持ちたいと思ったわけでしょ、今度は持っているものをイエス様はどうしたかって言ったら捨てたんです。固執しなかったんです。神の身分なのに人の姿になってくださいました。そして十字架の苦しみにまで神に、父なる神に従順だったんです。ピリピ書の2章の6節から11節までを読みます。とても大事なのでお読みしますね。もしよかったら開いてください。ピリピ書の2章の6節から11節です。キリストは神の見姿であられる方なのに、 神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。このイエス様のようになりたい、イエス様のようになりたい、イエス様についてきた、イエス様と一緒にいた、イエス様続婚、イエス様のファン。そしたら自分の持っているものを固執する必要がなくなるわけです。自分が持っている特権とか力というのは使えるために、自分のために使うんじゃなくて他の人のために使っていく。そして犠牲を払うんですよ。私ができる範囲だけで神様に使いますじゃないんです。イエス様どこまで直接されました？自分の命、十字架の死にまで犠牲を払ったんです。だから子供を育てる時にも犠牲がありますけれども、私はイエス様に従うために別に構いません、命が取られても。でそのようになっていく。でね、次は大事なんですね。続けて読むとこうなってます。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと。イエス様はのお仕事は低くすることだったんです。イエス様は低くすることだけで、したのは自分を高くしたのではなくて、高くしたのは神、父なる神なんですよ。それゆえ神はと言ってます。神が高くしてくださるんです。低くしているものを、私たちは低くしていれば神の方が高くしてくださるんです。だからさっきのアダムの元々の姿ね、神の前で低くしていれば地を支配するという高いところに置いてくださるんですよ。イエス様はご自分を低くしたので、全ての名に勝る名が与えられて、全てのものがイエスキリストが主であると膝をかがめて告白するということになるんです。イエス様がやったんじゃない。だからこそイエス様のにイエス、褒めたたえられるのは父なる神が褒めたたえられるためですと。イエス様が褒めたたえられている中で父なる神が褒めたたえられるんです。私たちの生活もそうです。イエス様に従っていくときに、イエス様のようになりたいと願っているときに、私たちは高められていきます。神様が高めてくださいます。いろんな心で用いてくださいます。恵みを与えてくださいます。祝福してくださいます。そのときに私たちが褒めたたえられるのではなくて、イエス様すごい、イエス様が褒めたたえられるようになります。でこれが私たちが与えられている神様からの恵みなんですね。神様に似たものとして生きていく、キリストに似せて作られています。似せてこの御霊によって変えられていきます。近くにいるしもべの姿ですけれども、神様によってイエス様の栄光を表していくことができるようになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、多くの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。どうか主よ、あなたがここにいる一人一人にキリストの御霊で満たし、神で満たしてくださいますように。まだイエス様を知らない人たちに、どうぞあなたが心に語ってくださいますように。そしてサタンがいるんだということを知ることができるように、このサタンが罪の縄目を、罪の鎖を持って縛っているんだということを知ることができますように。それを、鎖を解くのは、切ってくれるのはイエス・キリストご自身だけだということを知ることができますように。イエス様が死にまで忠実で、十字架の死にまで忠実であったのが、私たちが罪から自由になるためなんだということを知ることができますようにしてください。神様、ありがとうございました。どうかこの一週間もこのキリストにある自由を持って、私たち一人一人が生きることができますよう、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。